おはようございます、空梅雨かなと思っておりましたら、後半はよく降る梅雨で、ちょっとね降りすぎてあちこちで、被害なども起こっているということで心配をしておりますけれども、ちょっと全然関係ない話ですが、隣のスマイル館にですね、なんか変わった生き物が住み着いているという目撃情報が複数寄せられまして、タヌキじゃないかという話でですね、見た人がなんかこう茶色いなんか獣みたいなのが2匹で、まあ、じゃれ合っているというようなことで、で先週そういう害獣駆除の業者の人に来ていただきまして、畳の部屋のですね、どうも床下にいるらしいということで、あそこに泊まった方がですね、なんか夜中中なんか動物が走り回って、そういう音を聞かれたということで、狭い床下に潜り込んでですね、見ていただきましたら、あ確かにここにいると、ね、その跡がですね、ちゃんとありまして、それで翌日私は見てなかったもんですから、ビデオカメラを据え付けましてですね、24時間録画をいたしましたところが、見事に作成に成功いたしました。はい、その写真が下のホールに貼ってありますので帰りに見ていただいたらいいと思うんですけども、でそのビデオを見るとですね、タヌキではどうもないんですね。でインターネットで、いろんな動物の写真など見ておりまして、これはアナグマだと、アナグマの写真に一番近い、アナグマといっても別にどこにでもいるらしいんですね。あんまり、私知りませんけども、普通にどこでもいるらしいんです。全本州どこでもいるらしいんですが、アナグマらしいということでですね、これぐらいですね。犬よりちょっと大きい、まあ、尻尾がこれぐらいです。で結構愛くるしい感じでポコポコポコポコ歩いてですね、ゴロゴロ回ったりして毛づくろいなんかして、床下にスーッと入っていったんですよ。後で帰りにご覧になってください。はい、でもあそこに住んでいただくとですね、周りの畑を食い荒らしたりなんかして、あといろんなこう悪い菌をね媒介したりするということなんで、なんとかこれを駆除しようかなと、まあ業者の方にお願いをして、少なくともここからは出て行ってもらう。で勝手に捕まえちゃいけないそうですね。ああいう生き物はちゃんと保護されて法律があってですね、だから資格のない人が勝手に捕まえたらいけないんだそうです。私もいろいろ勉強しました。はい、今日もしかしたら会えるかもしれません、まあ、そんなことでですね、去年はあそこへ蜂が住みついてね、スズメバチがで、またなんかいるらしいっていう話もあって、まあ、古くていいお宅なんですけどね、どうも人間だけじゃなくて生き物にも住み心地がいいみたいでね、困ったもんですけれども、さて、今日はですね、まあ、先週から少しお話を始めております絵面記のお話で、ありますけれども、ユダヤ人が紀元前の6世紀にですね、自分たちの罪の結果その国を滅ぼされて、そして、一部の者がバビロンという国に連れて行かれたと。しかし神様が預言者を通して約束された通り、またその憐れみによって彼らをですね、また祖国に帰らせてくださった。そしてそこに神を礼拝するための神殿をですね、建築をするというお話を先週いたしました。しかし神殿の工事に着工いたしましたけれども、すぐに妨害が入ってですね、足掛け16年 この工事がストップしてしまう。しかし、まあ、その16年後にですね、神様がハガイとゼカリアという2人の預言者を通して、特に民の指導者であったイエシュアとゼルバベルを励ましてくださってですね、ゼカリアを通しては、これは武力によらず権力によらず私の霊によるんだと、全てのことは神の霊がなさることなんだと、この創造そのものは神の霊によって行われたわけだし、人間は神の霊によって生きるものになったわけだし、またペルシャの王キュロスがユダヤ人を祖国に帰ることを許したのもですね、これも神の霊によることです。だから何も恐れないで神の霊の導きに従っていきなさいというその、まあ、予言によってですね、指導者たちも民も立ち上がって、また再び神殿の工事を再開したと。そして、同時にですね、ペルシャに対して、この神殿工事はかつてキュロスの王が許してくださったものだから、その過去の、まあ、勅令というんでしょうかね、その発布されたものを調べていただければ分かるはずだとこう手紙を送ったところですね、ペルシャの方で調べたところが、ちゃんとそういう命令が出ていたと。それまで調べなかったっていうのはおかしな話ですが、まあ、もちろん妨害があったわけですけどね、調べたところちゃんと出てきて、まあ、無事に、515年ですね、紀元前の515年に、あのエルサレムのシオンの丘にですね、再び神殿ができたということでありますね。515年、ぜひ覚えて、来年テストしますから、ね、そんなことはしませんけれども、別に何年なんてどうでもいい話ですが、まあ、振り返ればですね、紀元前の1000年ぐらいにダビデが王様になって、それから40年か50年ぐらい経ってからでしょうかね、最初の神殿ができてますから、また500年ぐらい経ってもう一度神殿が再建されたということになるわけです。しかしですね、神殿ができたんですけど、その後何も起こらなかったんですね。ユダヤ人たちがバビロンから帰ってきたっていうのは、もちろん神殿を建てるということが一番大切な使命でしたけれども、でもそれだけではありません。神殿を建て、町を築いて、もう一度主の国をそこに建て上げるということが彼らの目指したことであるはずですね。神殿建てたから、ご苦労様、じゃああとまたよろしくというようなことではないはずなんですけれども、パレスチナに帰った人たちは、まあ、男だけで5万人と書いてありましたから、女子供を入れれば十数万人になったでしょうか。神殿が再建できたというお話を、この祖国バビロンの祖国というかバビロンにいた保守民たちに聞こえてきたと思うんですね。おそらくバビロンにはまだ数十万人のユダヤ人がいたと思います。でも神殿ができたという話を聞いた後ですね、一向にその次の知らせが来ない。新城壁が建ったとか、町ができたとか、ね、政府ができたとか、そういうようなことが何も聞こえてこない。で、70年ぐらいですね、この停滞期がまた来るんですね。で、ペルシャにおりました人たちはですね、このせっかく先に帰った祖国に帰った人たちが何もしないで、ただそこに住み着いてしまっているような状況、多分とても、まあ、イライラしながらね、いたと思うんです。そのうちの一人、エズラという人がですね、今日のお話の主人公でありますけれども、エズラはですね、バビロンで、まあ、ペルシャでと言ってもいいでしょうかね、ペルシャで、まあ、バビロンもペルシャも場所は大体一緒なんです。そこを支配しているのは民族の問題なんですね。最初はアッシリア民族、次はバビロン民族で、次はペルシャ民族を治めているわけですけど、このペルシャ、バビロンで生まれ育った第二世代の保守民であります。だからかつてのイスラエルを知らない、かつての神殿を知らない人ですね。でも彼のお父さんかおじいちゃんかが連れて行かれて、そこで生まれ育った人です。でも彼は祭司長の家系でありました。アロンの直系ですね。だからまあこの血筋は申し分ない人でありまして、彼はこの保守地で生まれ育ったにもかかわらず、 律法に精通して、かつですね、このペルシャの王様の覚えめでたい、大変重んじられた書記官でありました。で、ペルシャという国は先週もお話しいたしましたけれども、世界中の国々を支配しておりましたが、それぞれの文化とか宗教を大切にしたんですね。で、かつてバビロンはもうとにかく滅ぼして役に立つだけ連れてきてですね、奪うものは奪って、あとは皆殺しにするみたいな国でしたけれども、ペルシャはそんなことをいたしませんでした。で、それぞれの国から来た学者であるとか、こういう宗教家であるとかですね、そういう人たちを大切にして、王様の、まあ、言ってみればこの、まあ、知恵袋というかですね、そういう形で、雇っていたようなんです。まあ、雇っていたと言ってもですね、その征服された国の人ですから、まあ、奴隷同然といえば奴隷同然な身分ですけれども、でもとても重んじられていた人でありました。で、ペルシャの王、読みにくい名前ですが、アルタクセルクセスというですね、王様、英語で書くと X が2つ入る変わった名前ですけれども、この王様がエズラを重んじて、彼の神と律法を尊重しておりました。エズラ記の7章の25節に、これはアルタクセルクセスの言葉ですけれども、エズラが、まあ、これから帰っていくわけですけどね、エズラを送り出すときに、こういう言葉をかけております。エズラよ、委ねられた神の知恵によってあなたは治める者と裁く者を任命して、ユーフラテス西方のすべての民、あなたの神の律法を知るすべての者を治めさせ、律法を知らない者にはあなたたちは教えを授けようと。委ねられた神の知恵によってと言ってるんですね。つまり王様は、エズラは神様から知恵を委ねられていると。非常に高い評価を与えております。そして、まあ、ユーフラテス西方、まあ、パレスチナを中心とした、今で言えばシリアとかヨルダンとかあの辺りですけれども、あそこに行って、治める者と裁く者を任命しなさいと。すごい権威を与えてますよね。あなたが行って、王様だとか、司令官だとかを任命しなさい。でも大切なことは、あなたの律法を知らない者には教えなさいって言って。ペルシャの王様が言ってるんですよ。ユダヤの王様が言ってるんじゃないんです。ペルシャの王様がエズラにあなたの律法を教えなさい。つまりこのペルシャの王様はですね、彼はもちろんユダヤ人ではありませんけれども、でもエズラが信じ守り実行していた律法というのが大変素晴らしいものだと、ぜひこれを彼の民族に教えるべきだ、そう思っていたわけであります。このような王様のサポートを得てですね、エズラは帰還をするわけですけれども、もちろん彼の使命は神殿完成後停滞していた祖国を再生することであります。せっかく神殿が再建できたのに70年間何も起こらないで、なぜこういう状態になっているんだろうか、これを何とかしなければならない。そのためには主の律法を教え実行することだ。エズラはとにかく大祭司の直系でありまして、この律法に精通し、彼自身がまたおそらくその家族も神の律法を学んで実行すると、そういう人であったでしょう。エズラは主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念したとありますね。それは彼は彼の使命でありました。そして、彼が祖国に帰ろうとしておりました時の話が7章に出ておりますけれども、そこを読みますとですね、とても特徴的なフレーズが出てまいります。ここに挙げておりますけれども、神なる主の御手の加護を受けてという表現なんですね。神の御手の加護を受けて、ご加護なんていう言葉はね、最近あまり使いませんけれども、新共同訳を訳した方が、まあ、上手に訳しておられますが、神なる主の御手の加護を受けて求めるものをすべて王から与えられていた。神の慈しみ深い御手の加護を受けて到着した。私は我が神なる主の御手の加護によって勇気を得、イスラエルの中で私と共に登っていこうとする頭たちを集めた、ね、これはエズラ記はエズラの自身が書いたものですから、 私という表現が時々出てくるんですけれども、神の御手が彼を、まあ、覆っていたというかね、本当に彼自身のこう実感として神の手にこう守られている、支えられている、神の御手の働きによって王様は全てのものを私に必要を満たしてくださったし、神の御手があったからこそこの旅も守られるんだし、神の御手の加護によって勇気を与えられるんだと、そう言っておりました。まあ、単に律法を守って実行していただけではなくてですね、まさに彼は信仰の人であったということがここを読むと分かるわけであります。いよいよ帰ろうとするときにですね、ここがね、エズラ記の一番かっこいいところなんですけども、22節を見ますとね、私は旅の間敵から守ってもらうために歩兵や騎兵を王に求めることを恥としたと書いてある。彼はいつもこの主なる神を信じ、主なる神が守ってくださるんだとこう公言しておりましたから、ね、他のところ見ると大体4ヶ月の旅なんですよ。こうペルシャからパレスチナまでね、その4ヶ月の旅ですけれども、王様に歩兵や騎兵を、つまり護衛の兵隊を求めなかった。なぜかそれは恥だと、ね、普段から神様は守ってくださると言っているのに、ね、いざとなった時に王様すいません、ちょっと危ない旅なんで、兵隊100人ほど一緒に、なんてね言えない、口が裂けても言えない、恥だと。かっこいいですね、こういうとこがね。いつも神様神様言ってる割に、あの人は何かあるとすぐにおたおたして、不安におののいてですね、あちこち電話かけたりなんかしてバタバタしてるなんていうのはみっともないですよ、ね、こういう時にこそ、神様を信じている者としては、もう神様は任せてくださるんだから大丈夫だと、金はないけど大丈夫だと、ね、そう言わないとね。しかしもちろん彼はそう、まあ、信仰の決断をしただけではなくて、その前の説を見ると、私はアハワ川のほとりで、なんか早口言葉みたいな、アハワ川のほとりでって、これはユダヤ人がね、居留していた地域なんですね、アハワ川のほとりで断食を呼びかけ、神の前に身をかがめ、私たちのため、幼い子らのため、また持ち物のために旅の無事を祈ることにしたと。そう言い切ったんですから、王様に兵隊いりませんって言ったんですから。でも一方でですね、みんなこのために祈ってくれと、幼い子も言ったみたいですね。だから家族ぐるみで言ったんじゃないでしょうかね。旅の安全をね、持ち物のためにって、これ王様からですね、いろいろこの金銀財宝を預かってるわけですよ。それはもう、当時のことですから、強盗なんてゴロゴロいるわけで、王様の護衛がいない、幼い子もいるような一団を見ればですね、これはまあカモが来たということで、もう襲われるのは目に見えてるわけですけど、だからそういうことがないようにみんな祈ってくれ、断食して祈ってくれと、ね、そう呼びかけて、そこにおりましたユダヤ人たちも皆、その祈りに応えたわけであります。そしてまさに神の御手の加護を受けて、丸々4ヶ月の旅でした。エズラ一行はパレスチナの地に戻ってまいりました。しかしそこでエズラを待っておりましたのは、まさに、目を覆うような惨状でありました。どんなことがそこで起こっていたんでしょうか。なぜ70年間何も起こらずに停滞していたのか。みんな別に遊び暮らしてたわけじゃありません。帰還民がですね、異民族と結婚をしていたんです。彼らは自分たちのためにも息子たちのためにも、この地の住民の娘を嫁にし、聖なる種族はこの地の住民と混じり合うようになりましたと言っております。なぜ異民族と結婚することはいけないんでしょうか。それはかつて この異民族との結婚によってユダヤ人たちが宗教的に堕落をしていったからですね。神様がモーセに率いられてユダヤ人をパレスチナに導かれていくときに与えられた律法のモーセの十戒の第一戒は何か、主なる神だけを神としなさい。第二戒は何か、偶像を刻むな。この二つを危うくしたのはこの地域の人たちとの結婚なんですね。あるいは先週もお話しましたけれども、イスラエルがですねピーク、もうダビデ王様の時にですね、経済的にも武力も領土もですね最高に繁栄した。息子のソロモンに全てをダビデは託してですね、神殿を建ててくれ。でも繁栄したソロモンのところにはですね、世界中から美しい妃がこう贈り物として送られてきてね、奥さんとそばめを合わせて千人いたと書いてあります。ただその綺麗なお妃さんが来ただけではありません。結局は外国の神々を持ってくると、ね、でソロモンもどうも女性に弱いタイプの人であったようでありまして、結局はこのことがイスラエルを崩壊させていったんですね。だから神様は何度も何度も繰り返し繰り返しですね、この地のものと結婚するなと。結婚することが悪いわけじゃないんです。もちろんね、結婚は神の摂理ですけど、でもそのことによってその人たちの神々を受け入れることになってしまう。そして信仰の純粋さが失われていく。主なる神のみを礼拝しなさい。これがユダヤ人にとって一番大切なことです。でもこれは人間にとって一番大切なことです。いつも申し上げておりますけれども、人間は複数の神を礼拝するようになるとですね、結局は人間が神様になるんですね。神に従うことをやめて、人間が神を従わせるようになるわけです。だから、信じるならば一人にしなさいというのが、この主なる神の教えなんですよ。あの神、この神、ね、必要に応じて神々を利用するようになる。そうなると人間は神を恐れなくなるから、秩序が奪われてしまって、失われてしまってですね、国は崩壊していくと。そういう結果として、ユダヤ人は国を追われたんじゃないですか？多くの人が命を奪われですね、目をえぐられ、腕をちぎられてですね、そしてわずかに残った人たちだけが捕囚地に連れて行かれたんでしょ。あれを忘れたのかと。人間というのはね、愚かですね。喉元過ぎれば暑さを忘れるでね、すぐにまた同じ過ちを繰り返してしまう。エズラはこれを見て嘆き悲しみました。私はこのことを聞いて衣とマントを裂き、ユダヤ人は何かこの悲しいことがあるとね、洋服を裂くね。さらに髪の毛とひげをむしりとか言って、痛そうですね。髪の毛とひげをむしって呆然として座り込んだ。いや、なんかむしったってもったいないって私は思いますけど、そこは笑うとこじゃありません。まあでもね、エズラだ、つまりこの話を聞いて、ああこれかと思ったわけですよ。なぜ70年神殿は建ったけれども何も起こらなかったのか。結局この周りの人たちと仲良くなってですね、主なる神を中心とした国をここに築いていこうと思っていた矢先に、周りの人と仲良くなっちゃったから、その必要がなくなっちゃった。エズラがその後長い祈りを捧げておりますから、ぜひ帰って読んでみてください。その中にこう言っています。またしてもご命令を破り、その忌まわしい民と縁組をすることができましょうか。お怒りになって私たちを一人残らず滅ぼし尽くされても当然です。またご命令を破りって、エズラはちゃんと過去にそういうことがあって自分たちは国を追われたということを知ってるわけですね。またご命令を破って、また神の怒りをね、受けて一人残らず滅ぼし尽くされても当然ですと。神様、あなたがせっかく 自分たちを守、ね、滅ぼされてもいいところを守ってくださった、あのペルシャで、あのバビロンでごくわずかなものだけでも残されて、そして憐れみによって帰ってこれたのに、せっかく帰ってこられたのにまた同じ過ちをしたと言ってですね、嘆いて祈ったわけであります。さすがにこのエズラの嘆きは人々の心を打ちました。指導者を中心にエズラのもとに集まってまいりまして、こう言っております。今私の主の勧めと神のご命令を恐れ敬う方々の勧めに従って、私たちは神と契約を結び、その嫁と嫁の産んだ子をすべて離縁いたします。指導者たちが告白をいたしました。律法に従って行われますように。律法をおそらくちゃんと教える人がいなかったということも問題だったかもしれませんね。神殿を建てるということは一生懸命だったかもしれないけれども、律法だけではない、これまでの歴史もそうです。実はですね、旧約聖書というものが最終的に今の形になったのはこのもう少し後ですね、それはエズラを中心に編纂されたと言われているんです、伝説によると。で、何のために旧約聖書が編纂されたかというと、まさにこの失敗が繰り返されないためと。だから律法が与えられ、そして律法を破ったがために自分たちは国を追われたんだ、何度も預言者が送られてその警告に従わなかったから自分たちは国を失ったんだということを書いて残して教えるためだと。この決意を聞いてですね、大悔い改め集会が行われたそうであります。書いてありますけれども、民は皆神殿の広場に座り、そのことのため、また雨が降っていたために震えていたと書いてあります。エズラとしてはなかなか面白い人でね、そのことのためというのはつまり自分たちが犯した大きな罪のゆえにですね、責任を感じて大切感で震えていた。でも雨も降ってたから寒くて震えてた、両方で震えていた。そして、エズラ記の最後にはですね、妻を離縁した人のリストが載っております。この不名誉なリストには祭司17名も含まれております。相撲協会みたいな、あまりにもタイムリーですけどね、でも相撲協会、まあこんな話すると怒られるかもしれませんがね、甘いですね。でもね、賭博ですよ、みんなクビでしょう。国技もへったくれくもないじゃないですかって私は思いますけどね。あんなことを許してるからね、国はどんどん腐敗していくんですよ。賭博ですよ、もし学校の先生 が賭博で捕まったらみんなクビになりますよ。私がもし野球賭博してたらどうですか。明日から講談に立てないでしょ。お相撲さんはいいんですって、国技だから、あんなことやってちゃダメですよね、まさにこの国が繁栄しない、停滞している理由はそこですよ。神の律法をないがしろにしている。神の前に正しくない。結局はご都合主義で、自分たちに必要なものを自分たちのとって、まあいるものは残していこう、臭いものには蓋をしていこう、そういう体質ですからね。しかしこのエズラの呼びかけに従って妻を離縁した。またその産んだ子も離縁したと。まあ理不尽な感じもしますけどね、離縁された人もかわいそうですけれども、しかしそのことによってかつて国を追われたわけですから、祭司17名、レビ人6名、歌うたい1名、門営3名、他に84名、合計111名がですね、実名入りで聖書に名前が残っております。永遠に残っちゃって、非常に不名誉なリストに名前が載っておりますが、でも全部ではありません、これはごくごく一部の指導的な立場にいる人たちの名前だけでありまして、恐らくはもっと何千人もいたと思われます、でもこの時に悔い改めたということがですね、また再び、イスラエルの国が、再興されていく再スタートの日に になっていくんですね。来週はこの次にネヘミヤという人が現れてですね、城壁を再建していくお話をいたしますけれども、でもここで、この、まあ、罪の根を断ち切ったことによってユダヤ人はもう一度神様の憐れみによってでありますけれども国を再建していくチャンスが与えられていくわけです。まあ、何かを築いていくために、必要なことを今日も教えられたと思うんですね。まあ、エズラは国を作っていく、神殿を作っていく、大変大きな役割を与えられましたけれども、私たちも自らの人生を築いていく、教会を築いていく、また家族を築いていくですね、国を築いていく責任が与えられておりますけれども、まず大切なことはやはり主の律法であります。聖書を学び忠実に行うことですけれども、周囲の人々が敬意を払うほどに、学び実行することができた、素晴らしいですね。あなたの信じている神様は素晴らしいね、あなたのいつも口ずさんでいる聖書の言葉は本当に素晴らしい、ね、そう言ってもらえるようになれれば最高ではないでしょうか。その主がそのような方々をですね、必ずお守りくださいます。主の御手の加護があります、ね、いつも主の御手に支えられていくことができる。また信仰によって決断することは大切ですね。エズラはそうであったように、兵隊いりません、ね、神様が、私の信じている神様を守ってくださるんですから、そう言い切る時も必要でしょう。またそれだけではない、祈り祈られていく、時には断食をして祈る、みんなで心を合わせて祈ってもらう。そして一番大切なことは、聖書に従って神の前に正しく歩んでいくということですね。罪があっては何も気づかれないんです。何も作り上げることはできません。いや、作り上げたと思っても崩れてしまうんですね。神の前に正しいかどうか、まず神の国とその義を求めなさいとイエス様も申し上げましたけれども、神の前に正しいかどうか、私たちがいくら努力してもわずかでもそこに神を悲しませるような罪があるとするならば、何もそこからは始まりません。しかしもし私たちがその罪を悔い改めるならば、神は必ずチャンスをくださいます。これは大切なところです。悔い改めて神様の前にへりくだるならば、必ずまたチャンスを与えてください。でも認めなければダメですね。認めなければダメです。弱さは罪を生み、罪は神の作業を妨げるものです。もし神様の作業が妨げられているとするならば、私たちのうちにある罪であり弱さであるので、これを悔い改めなければなりません。神様はエズラを通してイスラエルの人たちを悔い改めに導き、しかしまたそこに新しいチャンスを与えられました。私たちも彼に学び、またその法則を心に刻んでですね、与えられた主の技に向かっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。今日はイスラエルの国の再興に尽力いたしました。エズラのことについて学ぶことができたことをありがとうございます。神様が一人の人を用いられた、そしてあなたの御業を行われました。でもそこには信仰のチャレンジがあり、また大きな決断があり、悔い改めがありました。神様、もし私たちのうちにあなたの御業を妨げている弱さがあり、罪があるならば、どうぞこれを示してください。そして心からあなたの前にへり下って悔い改めることができますように。そうでなければ何も気づいていかれませんので、どうぞ私たちの心に、あのエズラのように、またその声に従った指導者たちのように、素直にあなたに従う信仰が与えられますようにお願いいたします。また私たちがあなたの前に正しいならば、あなたの御手がどこにあっても私たちを守ってくださり、必要なものを与えてくださり、また私たちの心を支えてくださっていることを感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。